聖書を朗読します。はじめに旧約聖書出エジプト記2章11節から15節モーセが成人した頃のこと、彼は同胞のところへ出て行き、彼らが重労働に服しているのを見た。そして一人のエジプト人が同胞であるヘブライ人の一人を撃っているのを見た。モーセは辺りを見回し、誰もいないのを確かめると、そのエジプト人を撃ち殺して、死体を砂に埋めた。翌日、また出て行くと、今度はヘブライ人同士が二人で喧嘩をしていた。モーセがどうして自分の仲間を殴るのかと、悪い方をたしなめると、誰がお前を我々の監督や裁判官にしたのか。お前はあのエジプト人を殺したように、この私を殺すつもりかと言い返したので、モーセは恐れ、さてはあのことが知れたのかと思った。ファラオはこのことを聞き、モーセを殺そうと尋ね求めたが、モーセはファラオの手を逃れてミディアン地方にたどり着き、とある井戸の傍らに腰を下ろした。もう一箇所、新約聖書、ルカによる福音書、12章、13節から21節です。群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように、兄弟に言ってください。イエスはその人に言われた。誰が私をあなた方の裁判官や、調停人に任命したのか。そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。有り余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った、こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから先、何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして、食べたり飲んだりして楽しめと。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは、一体誰のものになるのか、と言われた。自分のために富を積んでも、神の前に豊かにならないものは、この通りだ。以上です。
今日は今読んでいただきましたルカによる福音書から、神様は何を教えてくださるのか、聖書の御言葉に聞きましょう。イエス様のお話を聞いていた群衆の一人が声を上げました。13節ですね。群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。イエス様が聖なる教えをお語りになっておられるときに、心がふいっとどこかへ飛んでいってしまうような質問をするのは、彼が俗人であったからでしょう。ここ12章から13章17節に至るまでで、イエス様がお語りになっておられるのは、拒否という現実がある中で 弟子としていかに生きるべきかが教えられています。人々の前で公に主に対する態度を明らかにする、そこで迫害によって命を失うことを恐れるのか、それとも本当に恐れるべきお方、誠の主なる神を恐れるのか、どちらの道を歩むかによって生き方がまるっきり変わってくるということでした。ここに語られているのは、この世に生きていながら終わりの時を見つめつつ歩む心の姿勢です。この教えの対象は弟子たちから群衆へと広がっていきます。話を戻しますが、この教えの対象は弟子たちから群衆に戻っていったわけですが、ここでこの遺産相続をめぐる訴えが起こされました。それは私たちを突然この世の毎日の煩わしい営みの中に引き戻してしまったような印象を受けます。日々私たちを虜にし煩わせている、生きるために必要なさまざまな問題が神の言葉を聞いているただ中にさえ頭をもたげてくる。まさに今語りかけられている神の言葉さえも聞こえなくしてしまう、心ここにあらずのような状態になってしまう、それが私たちの抱えている弱さであり貪欲なのです。この人もまたきっとさっきまで兄弟と遺産相続の問題をめぐって言い争いをしていたのでしょう。その心が静まらないような中で、自分の思い通りにならないことへの苛立ちさを抑えきれないまま今ここにいるのでしょう。モーセの律法によれば、親が亡くなった場合、その財産の中から2倍の取り分を長子に与えなければならないことになっていました。ですから、きっとこの人は弟で、兄の方にがっぽりと遺産を持っていかれてしまったのでしょう。たとえ兄ほどではなくても、自分にも叱るべき取り分はあるはずではないかというような不満を抱いていたのだと思われます。はっきり言ってこの人にとっては、これまで語られてきたイエス様のお話は心に入っていないのです。むしろ遺産相続の問題をどうするか、そのことで頭がいっぱいなのです。イエス様をもこの自分が抱える問題の解決にどう役立てることはできないだろうか、そういう見方でしかイエス様を見ていないのです。そこでこの人は、よし、それじゃあこの人に頼んで自分の問題を解決してもらおう、そう思ったことでしょう。ところがイエス様のお答えは実にそっけないものでありました。14節ですね。誰が私をあなたの裁判官や調停人に任命したのか。このイエス様の言葉は、先ほど読んでいただきました出エジプト記2章の言葉を思い起こさせます。喧嘩を収めたモーセに向かってヘブライ人がこう言い返したのです。誰がお前を我々の監督や裁判官にしたのか。これは将来神から使わされた者としてイスラエルの民を導く者となるモーセを全く理解していない言葉です。まさに神の裁きと導きを担う者となる人だということに このヘブライ人は全く気づいていないのです。ところで、イエス様はあのモーセのようにご自分から遺産相続の問題に介入されたわけではありません。そうではなく、群衆の一人から呼び出されて、無理やり裁判官、あるいは調停人として引っ張り出されようとしているのです。自分から喧嘩に割って入ったモーセと立場はちょうど逆なのです。けれども、人々に本当の自分の姿を理解してもらえなかったという点では、共通しているところがあると思います。イエス様は、この遺産相続の問題で心を煩わせている人が、自分に有利な解決に至るその手伝いをするために来られたわけではありません。まさに、本当に恐れるべきお方、主なる神を人々が知るために来られました。本当に恐れるべきお方を知ることによって、他の何者をも恐れない、真に自由で大胆な歩みを、イエス様に従う者たちの中に形作り、人々を神のもとに連れ戻すことであって、決して財や富を人にもたらすために来られたのではありません。イエス様の、この私の仲間であると公に言い表して、私に従ってくるのか来ないのか、この中途半端な姿勢を許さない明確な問いかけを真正面から受け止めることなしで、イエス様の権威を自分の利益に役立つものとして利用しようとする、その心をイエス様は貪欲だとおっしゃり、退けられたのです。貪欲、それはいくら手に入れても満足することがない。物質を必要以上に評価する。これは偶像礼拝にも当たります。他者への配慮に欠ける。人生で最も重要なものを犠牲にする。自分に必要な限度をはるかに超えて、もっともっと欲しがる欲望です。また、自分と同じように、さまざまな必要を抱えているはずの周囲の人の状況をも無視して、自分の欲望だけを満たしていこうとする衝動です。これは、誰の中にもある、侮ることのできない力でもあります。何気ない日常の中にあるたわいもない些細のことの中に貪欲が働くきっかけが、もっともっとと欲望を駆り立てる力が忍び込んでくるのです。そこでイエス様はこの貪欲の危険性について語りかけられるのです。15節です。そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。有り余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。ここで言われているのは、物を持つことだけが幸せなのではなくて、人生の幸せというものは、もっと別のところにあるというのです。ですから、貪欲な人は人生で最も重要なものを犠牲にする人であって、これが貪欲の問題なのです。人生の質というのは財産の多さに比例するものではありません。人生に意味を与えるのはものではない。人生に意味を与えるのは神です。神をあがめ、神に従っているときに 本当に良い人生を歩んでいるという満足感を与えられるのです。ですから、富を求めるのではなく、神への従順を求めるべきである。これがイエス様がここで語っておられる内容なのです。それからイエス様は、人々に例え話を用いて、貪欲の問題を、それがいかに愚かな生き方であるかを解説されます。これは、わかりやすい例え話ではありますが、実はとても意味が奥深く、計り知れない人生の真理を教えているのです。それをしっかりと受け止めたいと思います。16節から19節、ちょっと長いですが、もう一度読んでみましょう。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちは、どうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから何年先も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして休めと。この農夫は知的な人ですが、人生の本質を理解していないという意味で愚か者なのです。彼は不当に財産を成したのではなく、長年の努力によってお金持ちになったのでしょう。この人が人生の計画を立てるわけですが、イエス様は計画を立てること自体を問題視されているわけではありません。問題は何かというと、一番大事なことを考えていないということ、重要なことを考慮していないことがこの人の問題なのです。この人は人生の豊かさは富の量によって決まると考えていたようですね。彼の関心事は地上のことだけで、霊的生活への関心がなかった。さらに死後の生活への関心もなかった。死んだらどうなるのかということを考慮していないわけですね。考えもしなかったのでしょう。それゆえ彼は愚か者なのです。20節です。しかし愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。人の心にはさまざまな計画があるのです。しかし最終的にその人の人生を決めるお方がいるのです。人生のどんでん返しが起こるのです。それが二節冒頭のしかしであります。この農夫の結論と神様の結論がここでは対比されているのです。神は彼を愚かな者と呼ばれました。旧約聖書では、神を無視したり反抗したりする人は愚かな者なのです。この農夫は神を無視したので愚かな者と呼ばれているのです。さらに彼はこれから先何年も生きるつもりでいたのです。自分で勝手に決めているわけです。しかし神は宣言されました。今夜お前の命は取り上げられると言われたのです。私たちの命の長さを決めておられるのは神です。そしてこの人は結局 何も持たないで死後の世界に入っていくわけです。ですから、たとえ富をたくさん蓄えたとしても、すぐに命が取り去られる可能性があるのだから、もっと本質的なことに関心を払うべきだという教えがここにはあるわけです。イエス様が神の言葉としてこう言われています。21節ですね。自分のために富を積んでも神の前に豊かにはにならないものはこの通りだ。ここまでの例え話を振り返ってみますと、地上での富と天上での富が対比されています。地上で富を蓄える人というのは、自分が豊かになることだけを考え、霊的なことを考慮しない人です。その人のことを愚か者というのです。神の前にあなたは本当に豊かと言えるのか。神も隣人も見失った自己満足の世界で、あなたは本当に満たされていると言えるのか。本当に充実した人生を歩んでいると言えるのか。という鋭い問いかけの前に私たちは立たされているのです。自分で永遠と築き上げてきたと思い込んでいるその富は、その喜びは、今夜にも命が取り去られるであろう現実に耐えることのできる豊かさ、喜びなのか、自分自身に問うてみなければなりません。主はここで富を積むことそのものを攻撃しておられるのではありません。そうではなく、富があるかないかに関わりなく、あなた方を本当に生かし、本当に豊かにする、主なる神の恵みに心を開くようにと、私たちを招いておられるのです。神の前に豊かになることへと、招いておられるのです。ご自身の独り子さえも私たちの身代わりとして十字架につけられた神の驚くべき愛の大きさ、豊かさに預かってほしいのです。主がよみがえられたのと同じ復活の命に私たちも預かることを望んでおられるのです。この生ける主なる神との交わりに生きること、ここにこそ本当の豊かさがあり、本当の喜びがあるのです。たとえこの世に何一つ持っていなくても、私たちは死に打ち勝つ豊かさを与えられています。たとえ命が取り去られようとも失われない神の前で生き続ける喜びを刻み込まれているのです。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、この世の富の問題に思い煩い、その結果あなたの眼差しが見えなくなり、あなたの御声に心を閉ざしてしまうことのある私たちであります。どうか今、あなたを喜びとするこの歩みの中で与えられている本当の豊かさに心の目を開かせてください。何があっても、どんなことがあっても、決して失われない、損なわれることのない神の前での豊かさに私たちが預からされていることを今心の底から味わわせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。